マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りします。
ご機嫌いかがですか。株式会社オトバンクの上田渉です。
この番組は投資、副業、リスキリング、起業などマネーという切り口で話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。本日のゲストはディップ株式会社代表取締役社長兼 CEO の富田秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
富田秀樹さんは27歳で起業を志し、パスナグループの南部康之さんとソフトバンクの孫正義さんが設立したジャパンインキュベーションキャピタルに送った事業計画が認められ、1997年にディップ株式会社を設立。インターネットの家庭普及率 18% という IT 黎明期から求人広告業界初のポータルサイト働子ネットやバイトルなどの事業を手掛け、2004年に東証マザーズ、現在の東証グロス市場に上場。2013年には東証市場第1部、現在の東証プライム市場に指定買いされました。現在は同社の代表取締役社長兼 CEO として人材 DX サービス領域において事業を拡大されていらっしゃいます。はい、といったところで、はい、富田さん、本日よろしくお願いします。
お願いします。
お話しするの今日楽しみにしておりました。
僕もです。はい、
はい、
もう本当オーディオブックの大ファンなんで。
ありがとうございます。ぜひ、ね、その話も後々ね、はい、やせていただければと思います。はい、ではお知らせの後、本日のテーマについてお話を伺ってまいります。さて富田さん、
はい、
先日ですね、御社のブランドアンバサダーに大谷翔平選手が就任されて、はい、いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。い
や、僕も大谷選手めちゃめちゃファンで、いろんなね、動画を見つけては喜んで見てるみたいな、
はい、
状態なんですけど、
はい、
それと富田さんとね、大谷選手 の、
はい、
対談も拝見しまして、
はい、ありがとうございます。
オファーを受け入れた決め手が、
うん、
ドリーム、アイデア、パッションっていう、
はい、
御社の理念に共感されたということなんですけれども、うん、ね、本当社名にもなってて、
はい、
すごく分かりやすいなって僕はいつも、ね、思ってるんですけど、
はい、
アンバサダーに、ね、ご就任いただいて、はい、反響とかいかがですか。
まあ予想通りっていうか予想以上っていうかですね、はい、素晴らしい反響ですね。はい、非常に大きな反響いただいてます。
いや、でもいいですね。なんか、ね、大谷選手、僕はね、すごい好きで WBC もね、一回見に行ったりとかもしたんですけど、うん、
はい、
なんかエネルギーもらえますよね、本当に。
いや、本当 に、うん、日本人として誇らしいですよね。はい、
ね、なんか御社もね、そういうとこうエネルギーをいただいてこう、ね、どんどんこうグイグイ、ね、サービスが成長されていくといいですよね。
そうですね、もう実際に社員の方も非常に発表以来モチベーション高くですね。
ああ、いいですね。
はい、もう大谷選手の活躍に恥じないようにっていうですね、うん、やっぱり一流っていうのが一つの大谷選手のキーワードに我々の中になってて、うんうん、やっぱり一流を目指そうみたいなのが社員の方からですね、うんうん、湧き上がってきて、本当にいい効果をいただいてますね。
いいですね。社内的にもそういったモチベーションの源泉になるってことですよね。
おっしゃる通りです。
いや、素晴らしいですね。はい、より、ね、事業がぐいぐい伸びていく感じがしますよね。
はい、
その富田さんがですね、そのインターネット黎明期ですよね、うん、まさに、はい、ね、はい、創業されたのが、
はい、
でその働子ネットとかね、バイトルとか、
はい、
オンラインで仕事を探せるサービスっていうのをまさにこう立ち上げて来られたわけじゃないですか、
うん、
でその後その人材領域で、
はい、
まあ、30年近く事業を手掛けられてきてて、
うん、
でそので当時と一番大きく違いを感じる点、今とで違いを感じる点って何かありますか。
まあ、例えば当時であればそのまあ、インターネットでお仕事を探すっていうのは一般的では当然なかったので、
そうですね、
はい、やはりその営業に行ってもですね、お客様の方から、まあ、インターネットで仕事を探すやつなんて本気じゃないとかですね、
うん、
まあもう偏った考えですね、
うん、
もう まともな人間は来ないんじゃないかみたいな、
ね、なるほど。
でもまあ今はそういうバイアスは一切ないので、うん、まあお客様側のそういうインターネットで仕事を探すっていうことに対しての印象は変わったのかなと思いますね。
うんうんうん、
はい、
僕自身も、
はい、
1997年っていうとまだ高校生の時なので、
う
ん、本当になんか黎明期ですよね。
な
んか怪しいものもたくさんあるみたいな。
そうなんですね。はい、
でそういった中で、
はい、
その インターネットに着目されたって素晴らしいと思うんですよ、うん、やっぱりそこって何かそのインターネットがその仕事の働くっていう環境を変えるっていうの確信みたいなのがあったんですか？
ありましたね、うんうん、やっぱりもうインターネットに置き換わるだろうっていう確信は持ってましたし、うんうんうん、まあ逆に言えば紙ではもうプレイヤーが決まってましたので、うん、その後発でありながらさらにリクルートとかその頃学生援護会とかですね、うんうん、非常に大きな会社に後発で勝つっていうのはですね、うん、まあ考えにくかったですし、
うん、
はい、まあ、そういった点ではインターネットで何倍になるっていう、
うんうん、
まあ、目標を最初から掲げてやってきましたね、
うんうんうんうん、人手不足みたいのが目立つようになってきたなっていうのはちょっと思っていて、うん、はい、なんか昔、うん、まあ、僕自身はその20年以上前の、
うん、
時ってまだ自分がその働く前なので、うん、そこまでその雇用環境で注目しなかったのでわからない部分があるんですけども、うんうんうん、なんかそんな人手不足みたいなイメージってそんななかったりするんですよね、うん、ただなんか最近そのあたりがすごく多いなと思っていて、うん、特にその東京商工リサーチさんが調べた限りで、うん、2023年に人手不足倒産過去最多だっていう話を聞いたんですよね、
うんうんうん、
でそうするとなんかそういったなんか環境の変化みたいなのってやっぱりあるんでしょうか、
うん、そうですね、まあ、僕はバブル世代に学生時代を過ごしてきたので、うんうん、まあ、ある意味景気がいい時っていうのは人手不足になる、はい、で景気が悪くなると人が余るっていうのが、うん、まあ、今までの日本の、需給だったんですけど、うん、今は、まあ、景気がそんなに良くないにもかかわらず、
うん、
人が、まあ、不足してるっていう状態が、うんうんうん、まあ、これからもある意味景気にかかわらず、
うん、
人手は必ず不足だろう、不足するだろう、うん、っていう、まあ、ふうに言われてるんですけど、うん、まあ、これはもう本当に人口動態っていうかですね、はい、
働く人が減ってきてるっていう、
そういうことです、高齢化社会、
うん、
少子高齢化っていう部分において、まあ、働く人がもうどんどん減ってきてる、
うん、
特にアルバイトって大学生を中心に考えてる場合は、うん、もう大学生の数が激減してますので、
うん、はい、なるほどですね、
はい、だもう今までのように大学生を安く使いたいみたいなのっていうのはもう通用しなくなると思うんですね、うんうん、
まあ、そういった人手不足に対してその経営者が向き合っていくとすると、うん、特にその、ね、バイトとかとすると、
はい、
そういう時ってなんか今まで通り大学生は使えないとすると、うん、それこそ外国人の方を使うようにしなきゃいけないんじゃないかとか、
はい、
そういった方向性に行くんですかね、
そうすると。そうですね、うん、やはりその、まあ、我々が今、うん、プロモーションやってるのがやっぱりそういった外国人労働者もそうですし、
うん、
もう年齢に関わりなく、まあ年齢のバイアスを取りましょうという形で採用しましょうとかですね、
うん、
まあ、ジェンダーの問題もそうですし、うん、まあ、本当に変なバイアスを持たずにその本当にこの仕事をやってもらえる人を公平に取っていきましょうっていう、うんうん、はい、
確かに会社をねもう引退された高齢者の方々も、ね、はい、入ってきますもんね、
はい、
考えれば、
うん、
人生100年時代という中 で、
そうです、
割とね本当に亡くなる直前まで働かないといけないみたいな、ね、感じになってきてるじゃない
ですか。そうですね、うん、まあ、働かなきゃいけないっていう部分と働けるっていうんですかね、そのやっぱりその年を取っても社会の役に立ってるっていうことが生きがいだっていう人はたくさんいらっしゃいますので、
うん、確かに、
はい、
うん、なんか働いて社会の役に立っているっていう実感が、
うんうん、
なんか生きる力につながって、
おっしゃる通りです、
うん、
はい、
なんかね年を取らなくなるみたいなね、
うん、
まあ年は取るんですけど当然年齢重ねると、うん、ただなんか衰えがねそこまでひどく衰えないというか、
うん、そうですね、うん、うん、まあ、実際そうだと思いますね。やっぱり人と接しますし、うん、あと若い子とも接することができますし、うん、まあ、当然頭も体も使えますので、
うん、
まあ、そういった点では家でじっとテレビ見てるよりは
そうですよね。
はい。
なんかよくあの引退ね、あのすっごい前線で張ってた人が引退して急に何も仕事がなくなっちゃって、
うん、はい、
でそのままこんな一気にボケちゃってみたいな話も聞くじゃないですか。
はい、
何かあのそういうのを聞くとすごい心苦しいなというか、うん、今までこう日本のために社会のために貢献、うん、されてきた方が、
うん、
いきなりなんかそうなっちゃうってすごい心苦しい部分があったんですけど、うん、そういうのがなくなるっていうね、うん、考え方もあるなと思いますよね。
う
ん、
そうですね、うん、やっぱり社会との関わりを持っていくっていうのは大事なことだと思いますね。うん、
その一方でその人材不足を解消していくためにその、ね、はい、AI と使うみたいな話もあると思うんですね。
はい、
まあ、そういった意味でその人材不足っていう課題に対して、
はい、
その富田さんがこれからこう実現していきたいなんかビジョン、うん、イメージっていうのはどういったものがあるんでしょうか。うん、
まあ、基本的には、まあ、人がやるべき仕事は人が、うん、で人がやらなくても代替できる仕事はどんどん代替していくべきだと思うんですね。
うんうんうんうん、
まあそれが、まあ、ある意味人手不足を解消する方法であり、今の人たちの働く人たちの、まあ、待遇を良くしていく、
うん、
まあ、それは給料もが中心となってですけど、うんうん、やはりその時給を上げろ給料を上げろってなった場合に、やっぱり今までと同じような生産性であったら、
うん、
当然上げられないじゃないですか。
そうですね、
はい、やっぱり一人当たりの生産性を高めることによって、うん、まあ待遇を良くすることはできると思いますので、
うん、
やはりその人の待遇を良くするためにも DX を活用していくっていうのは非常に重要だと思ってますね。
うんうん、要するに AI とか、
そうです
ね、あとはロボティクスとか
ですよね。そういうことです。はい、
実はファミレスとかに行くとロボットが配膳してますもんね。
う
ん、
あ、そうですね。うん、はい、
あと一般の企業でもやっぱそのデータ処理みたいなところですとかに AI を活用することで、うん、その今までその事務作業をする人をたくさん雇っていたところが AI に置き換わって、
うん、
でその事務作業した方が他のもっとクリエイティブな仕事に就かれるみたいな形で人材転換が起きている じゃないですか。
はい、
でまさにそういったところを推進していくことこそが重要だって話ですか
ね。そうですね。
うん、
はい、
ありがとうございます。ちょっとぜひね、あのそういったビジョンを、ね、実現していければなと思いますので、ちょっとまたあの次回以降ね、もっと深掘りして聞いていきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本日のゲストは富田秀樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネーのからくり、オーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りしました。番組はポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております。詳しくはラジオ日経のサイトをご覧ください。ラジオ日経マネーのからくりで検索するとトップに表示されます。